本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章11節から16節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそべたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。エペソはローマ帝国の5大都市の一つでした。そのため当時の小アジアでは最高の都市であり、経済的にも最も繁栄した都市でした。経済的に繁栄すればするほど目に見えるものが全てだという世俗的価値観が幅を利かせているのは昔も今も変わりません。それでエペソは古代世界の巨栄の市場と呼ばれました。何よりもエペソの最高の誇りはアルテミス神殿でした。ローマ神話のダイアナにあたるアルテミスはゼウスの娘であり、アポロンとは娘息子の二卵性双生児でした。アポロンが太陽神なら、アルテミスは月の神で、豊かさと多産の象徴でした。巨大なアルテミス神殿で働く女祭司だけでも3000人を超え、神殿で働く奴隷たちは計り知れないほどでした。そのアルテミス神殿のおかげで、ローマ帝国各地から押し寄せる参拝客でエペソはいつも賑わっていました。ところがそのようなところにパウロが福音を伝え、アルテミス神殿の女神アルテミスを指して手で作ったものなど神ではないと公言しました。パウロが伝えた福音によってエペソにただならぬ騒動が持ち上がりました。エペソで重要な産業の一つは銀でアルテミス神殿の、模型神殿、すなわち銀製の祠を作って売ることでした。模型神殿、銀の小さな祭壇を家に置いて個人的に祭祀を行ったり、その模型神殿の中に神聖だと思うものを保管したりしました。また非常に小さい模型の神殿はお守りとして身につけてあることもありました。そのため模型の神殿産業は一年中盛況であるしかありませんでした。ところがパウロが手で作ったものなど神ではないと話し、まことの神真の救い主はこの地まで降りられて人間になられ、人としての性質を持ってこの地に現れ、十字架で代償の血を流し死んで復活したイエス・キリストだと伝えると、模型神殿を作って売る人々が怒ったのです。特にデメトリオという人が模型神殿の製作業者を呼び集めて彼らを駆り立てました。デメトリオは大女神、大きな偉大な女神であるアルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの偉大な女神のご意向も 地に落ちてしまいそうですと模型神殿製作業者たちを駆り立てました。すると人々も偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び、町中が混乱状態に陥りました。そのことについてこう言います。使徒の働き19章32節です。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。エペソの劇場に押し寄せた人たちは何か大声を出しましたが、その音は結局虚空に響く小玉に過ぎませんでした。ですから時間が経つにつれて人々の心が一つになるどころか混乱状態に陥ってしまいました。人々が自分の口で大声を出しながらも、自分たちがなぜそこにいるのか、自分たちがなぜ大声を上げているのか、全くその理由が分からなかったからです。彼らは模型神殿を制作する仕事をしていても、霊的には未熟で愚か極まりありませんでした。今日の本文は私たちに子供のように愚かに行動しないように進めます。まず本文の13節がこのように明かしします。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。神様が教会に言葉を伝えて教える人々、すなわち使徒たち、預言者たち、福音を伝える人々、そして牧師と教師たちを立ててくださったことは、私たちがますます完全になって奉仕の働きをすることになるだけでなく、キリストの体である教会を立て上げるようにするためです。それで私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、キリストが要求する満ち満ちた御丈にまで成長しなければならないとおっしゃいます。キリストは私たちの人生と信仰からキリストに達するまでの成長を望んでいらっしゃいます。ヤコブは父親のイサクから長子である双子の兄エサウが受けるべき祝福を代わりに受けました。そのことによって兄と父が怒ると、ヤコブはハランにある叔父の家に逃げ込み、そこで20年を暮らさなければなりませんでした。ついに金持ちになって故郷に戻りましたが、ヤコブは兄弟に対する恐れで心がいっぱいでした。それで兄にヤギ、羊、ラクダ、牛、ロバなど数百頭の家畜を仲直りの贈り物として先に送りました。また家族は野牧の私を渡らせましたが、いざ自分は恐怖を振り払うことができず、野牧の私を渡ることができませんでした。その夜、夜明けまで神と戦い、人と戦って新しい名前イスラエルをもらいました。その戦いで神の人がヤコブの腿のつがいを打ったので、ヤコブは引きずりながら歩かなければなりませんでした。ついにヤコブとエサウが出会った時、エサウはヤコブの家族を紹介されました。そしてエサウはヤコブに送られた家畜について、弟よ、私はたくさん所有している、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言いました。その時ヤコブはこう言いました。創世記33章10節です。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。ヤコブは自分が送った贈り物を兄エサウが受け取ることを切実に求めました。兄がその贈り物を受け取らないと心が変わらないと信じたからでしょう。そしてお兄さんの顔を神の御顔を見るように見ていますと言いました。 もちろんこの言葉は兄の怒りが解けるようにというお世辞の発言だったでしょう。しかしもし誰かが私たちの人生と信仰、人格を見て心からあなたを見ると神様にお目にかかるように感じます。あなたから神様の香りがします。あなたの姿を見ればキリスト者がどのように信じて生きるべきかを示す道しるべを見るようなものですという言葉を聞くなら、私たちは間違いなくキリストの満ち満ちた御丈を目的地としてよく成長し、またよく成熟しているのでしょう。14節はこのように明かししています。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばされたりすることがなく、私たちは信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで育たなければならない存在です。私たちがキリストにまで育つためには先に捨てるべきものがあるそうです。子供ではなくてという言葉は、私たちが霊的に育っていない子供になる可能性があるのでおっしゃっていることです。世の中のすべての成人は最初は子供でした。そして大きくなって大人になりました。同様にすべてのキリスト教徒は最初は霊的に子供でした。そのためすべてのクリスチャンはキリストの満ち満ちた御丈にまで達することを求められています。一つの家庭に子供が生まれると家族全員に大きな喜びになり、愛を独り占めすることになります。それでその子がとても可愛い時は、この子が育たずにこのままとどまってほしいと思ったりもします。しかしその考えは瞬間的に流れていくのです。いかねばなりません。もし実際に子供を育たず、ある特定の月数や年齢にとどまっていることになれば、その子供は家族全員に心配の種に転落することになるでしょう。ピーターパンシンドローム、またはピーターパンコンプレックスという言葉があります。すでに成人になったにもかかわらず、成人になることを拒否し、子供や少年になることを願う心理状態や、そのように行動することを言います。成人になった後も社会生活に適応できないまま子供のような行動をする人々に見られる特性です。演劇および小説作品すいません、ピーターパンの最初の文章はこのように始まります。すべての子供は育ちます。たった一人を除いて、神様は私たちが育つことを望んでいます。新約聖書で子供を意味する単語がいくつかあります。イエス様が5つのパンと2匹の魚を取り、5000人にお腹いっぱい食べさせた出来事は4福音書にすべて記録されています。ところがその5つのパンと2匹の魚がどこから手に入れられたのかは、ただヨハネによる福音書だけが明らかにしていますが、それは一人の子供が持っていたものでした。多分その子の お出かけ弁当だったと思います。その子を示す言葉がパイダリオンですが、韓国語で言うと少年です。一方今日の本文の子供はネピオスですが、韓国語で言うと幼児です。特にネピオスは言葉が話せない人を意味します。 つまりあまりにも幼くて話すことができない2歳以下の子供や、とても未熟に行動したり、とても愚かに行動する人を指します。韓国語にも大人だとしても分別なく行動するとき、子供みたいにどうしたのと言いますが、その時の子供がネピオスです。パウロがコリントにある教会に手紙を送り、このように進めました。コリント人への手紙第1の3章1節と2節です。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼児に、幼顔に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて賢い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。コリントにある教会は当時どの都市にある教会よりも神様の賜物が豊富でした。知恵の言葉や知識の言葉が与えられた人もいて、癒しの賜物、奇跡を行う力、霊を見分ける賜物、異言の賜物、異言を解き明かす力などが与えられた人も読めました。しかしコリントにある教会の人々は互いに味方を分けて争い、信仰的にも未熟で倫理的にも非常に未熟でした。コリントにある教会は当時どの都市よりも堕落したと思われていたコリントの社会と変わりありませんでした。それでパウロはコリントにある教会にいろいろな種類の賜物が豊かだったにもかかわらず、彼らを御霊のものに接することができず、子供のように接すると言います。またご飯を食べさせたいのですが、ご飯を食べるほど成長できず、乳で飲ませるということです。コリントにある教会の人々がネピオス、子供だったのです。パウロは育つべきコリントにある教会に子供のようこのように進めました。コリント人への手紙第1の13章11節です。私が子供であった時には子供として話し、子供として教え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。5年前や10年前、または10年前や20年前の私たち各自を考えてみましょう。その時自分は分別がなく、より良いものやより永遠なものを選べなかったと思いませんか。もし私たちが10年前に戻ることになったら、私たちの多くはその時に行ったことは異なるものを選択するかも知れません。もし以前の状況に戻ったとき、別の行動、別の選択をするとお考えでしたら、そのときはなぜ正しく行えず、正しい選択をできなかったのでしょうか。そのときは知能指数が2桁の数で、今は3桁の数だからでしょうか。もしかしたら知能指数は今よりそのときの方が高かったかもしれません。しかし現在の私たちの生活指数や霊的指数はその時よりもはるかに高いでしょう。それでその時の考えると、その時の自分が子供のようだったと思われるのです。私たちがこの地で最後の息をする時が、私たちの生活指数、人生指数、霊的指数が最も高く、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することを願います。今日の本文14節です。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、 パウロは私たちがしてはいけない子供の特徴を2つ言いますが、悪賢い策略に振り回されることと遊ばれることです。ギリシャ語聖書の順序に従って後ろにあるものからお話しします。パウロは子供の最初の特徴が遊ばれることだと言います。特にあらゆる教えの波にもてあそばれるということです。正しくない教えや世俗的価値観に振り回されて陽動揺れるようになれば、正しく成熟することはできません。創世記からヨハネの黙示録まで66冊がすべて神様の御言葉ですが、キリスト者の大部分は旧約聖書より新約聖書をもっと好みます。おそらく旧約聖書より新約聖書に刻んでおく格言のような言葉が多いと思え、懲らしめより慰める言葉が多いと思うからでしょう。それも事実ですが、新約聖書には霊的な危険に気をつけるようにという言葉がかなり多く出てきます。使徒の働き20章28節から31節です。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。先週も申し上げたように、パウロが第三次伝道旅行を終えて船に乗ってエルサレムに向かっていき、その船がエペソから南側に 45km ほどの地点に位置したミレトに達した時、パウロは自分が3年間使役したエペソに人を送って、エペソの長老たちをミレトに呼びました。当時船は航海中に定期的に港に停泊し、かなりの期間乾かしてから再び航海することができました。パウロがエペソの長老たちに対面するのはこの世での最後の出会いです。私は誰かにこの地で最後に会うことになったら、心の中に秘めておいた最も重要な言葉、最もお願いしたいことを言おうとしないでしょうか。ところがパルは凶暴の狼に気を配りなさいと言います。パウロはエペソの長老たちに、エペソにある教会を小アジアで最も大きな礼拝堂を持つ教会にしてほしいと頼みませんでした。だからといってエペソにある教会がローマ帝国内で最も宣教を多くする教会にしてくださいとも頼みませんでした。またエペソにある教会がエペソ地域の人々に最もよく使える教会になるようにしてほしいと要請もしませんでした。パウロはエペソにある教会が宣教をうまくできないか、うまく使えられないかが心配だったのではなく、正しくない教えに陥って霊的に子供にとどまり、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することができなくなることを心配したのでした。イエス様が交渉外の初期三条の水訓でこのようにおっしゃいました。マタイの福音書7章15節です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。またイエス様は十字架にかけられることを前に置き、世の終わりにはどんな前兆があるかについてこのようにおっしゃいました。マタイの福音書24章23節から26節です。その時、そらキリストがここにいるとか、 そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私たちはあなた方に前もって話しました。だからたとえ空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。イエス様は交渉外の初期にも偽預言者たちに気をつけろとおっしゃって、交渉外の末期、十字架にかけられることを目前に置いた時も、私たちを惑わそうとする偽預言者のような霊的な問題について話してくださいました。神様の言葉を離れた教訓や正しくない教えは、銃刀よりも恐ろしいかもしれません。銃と刀は少数の人に危害を加えるだけですが、正しくない教訓と教えは数万人も、それよりはるかに多くの人に危害を加えることができます。正しくない教えは私たちを霊的にキリストの満ち満ちた御丈にまで至らせず、霊的な子供にとどまることさせることができます。多くの書簡にも霊的に正しくない教えに対して気をつけてくださいと勧めます。ピリピ人への手紙3章1節と2節です。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを言いますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。パウロはフィリピにある教会に、正しくない教えを伝える人々に気をつけろと繰り返し言います。犬、悪い働き人、肉体だけの割礼者は、すべて律法主義者を指します。パウロは前と同じ言葉を繰り返し書くことが自分には煩わしいことではないと言います。つまり、律法主義者に気をつけてくださいという言葉は初めて言うのではなく、以前にも言ったし、今も言うことです。パウロはローマの獄に閉じ込められています。また、自分に釈放の命令が下るか、死刑の命令が下るか分かりません。それでも、正しくない教えを伝える人々に気をつけてくださいと言います。その正しくない教えに染まってしまえば、律法の教えには大人になるかもしれませんが、キリスト教徒としては子供の状態にとどまることになり、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのは遠いことだったからです。14節をもう一度読み足します。それは、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、パウロは悪賢い策略に吹き回されることが子供の2番目の特徴だと言います。私が小学校に通っていた1970年代の我が国は本当に貧しかったです。その時、学校からそれほど遠くない小山や公園に、春と秋に遠足に行くと、生徒たちと先生たちの他についてくる人たち、3つの群れがありました。貧しい人、商人、そして博打打ちです。それで、巻き寿司をはじめとする食べ物は、物乞いする人と分けて食べたりしました。また、商人たちが売る粗悪な品も、品質のものを少なくない子供たちが買いました。当時、博打打ちがまだ幼い学生たちのお金を引き出すためにした遊びの中で、代表的なものが赤いカード探しと長いゴム紐抜きがありました。赤いカード探しは、カード3枚のうち2枚は何の絵もなく、1枚には日の丸のように丸くて赤い大きな点があります。その 3枚を混ぜておいて、その中から赤い点のあるカードを 見つけたらお金を かける分だけくれるのです。子供たちがその赤いカードを探すことができるように、最初はカードをゆっくり、そして簡単に混ぜます。ところが後にはカードを2枚を上下に握っている手から1枚を落とすのですが、下の方にあるものを落とすのか上の方にあるものを落とすのか子供たちには分かりません。結局のところ子供たちのお金は全て博打打ちのポケットに入ります。ゴム紐抜きも同じです。長いゴム紐と短いゴム紐がありますが、その2つのゴム紐を組んで上に2列を見せ、下にも2列を見せます。中央だけ手でしっかり握っています。長い紐を抜くとお金をかけた分だけくれるのです。表面的に長い列を作る確率は2分の1です。この時も子供たちを誘うために最初はお金を失うふりをします。あとには子供たちがどんなゴム紐を選んでも結果は短い紐です。博打打ちが長い紐と短い紐を見せるようにせず、上に見える2列は短い紐を折ったものなので、どれを選んでも結果は短い紐です。このような博打打ちが子供たちを誘惑する唯一の根拠はトリックです。目に見えるものがいつでも確実なものであり、努力しなくても今持っているものより多くのものを持つことができると誘惑するのです。私たちがキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのも、特定のコインや株式が急騰するのと同じだと考えるならば、信仰的に人の悪賢い策略に振り回されているのです。キリストの満ち満ちた御丈にまで達する信仰の成熟はデジタル的ではなくアナログ的に行われます。すると私たちはどうやって子供にならないようにできるのか、15節がこのように明かしします。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるイエス・キリストに達することができるためなのです。私たちが子供から離れてキリストにまで達する方法は、愛を持って真理を語ることだと言います。真理を語ることは、真理に従って生きることを意味します。私たちが霊的に子供のような状態から離れることは、決心したからといって実現するものではありません。ただ、信仰生活を長くしたからといっても、成し遂げられません。私たちの人生の場で毎日神様の言葉に従うこと、真理に従って生きていくことを通じて行われます。神様の言葉に従う人は、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により振り回されません。また真理に従って生きていく人は、正しくない教えの風や世俗的価値観の波にももてあそばれたりすることがありません。今年は私たちの教会が創立されて20周年になる年です。教会が教会らしさを守り、牧師が牧師らしさを失わず、信者が信者らしくキリストの満ち満ちた御丈にまで達することは、決して自然に与えられません。教会の教会らしさ、牧師の牧師らしさ、信者の信者らしさを守っていくために、いつも神様の言葉に従い、真理通りに生きていきましょう。私たちが子供にならず、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略に振り回されず、世俗的価値観の風と波にもてあそばれないために、神様に取られたものをつかめようと駆けつきましょう。私はその心とその人生を失わなければ、私たちはキリストの満ち満ちた御丈にまで達することになり、私たちの教会は歳月がどれだけ流れても 教会の教会らしさを維持する名実ともに主の教会になるでしょう。父なる神様、エフェソの人々はエフェソにアルテミスの女神に仕える雄大な神殿があることをあれほど誇りに思っていましたが、彼らはただ世俗的価値観に従った人々に過ぎませんでした。また数多くの人々が集まって声を張り上げていましたが、なぜ声を上げるのかもわからない霊的には愚かで間抜けな人々でした。私たちが人生と信仰の道を歩むとき、エフェソの人々の人生を反面教師にして正しく歩ませてください。今日のお話を通じて、私たちが人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により振り回されていれば、子供の状態にとどまるしかなく、あらゆる世俗的価値観の風と波に持って遊ばれると、決してキリストの満ち満ちた御丈にまで達することができないことを悟らせてくださってありがとうございます。私たち皆が神様の言葉に従い真理通りに生きることで、日が経つにつれてキリストの満ち満ちた御丈にまで達するように、私たちのうちに神様の働きをお願いします。私たちの信仰が子供にならず、神様に捕らえたことを捕まえようと駆けつけることで、教会の教会らしさと信者の信徒らしさをより完全に立てられるようにしてください。そして歳月が流れても、私たちの100周年記念教会が主の教会、主のための教会、主の通路として使われる教会になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。